皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、鵠沼あずまやに集う分子たち、鵠沼分子村の世界です。鵠沼は明治20年頃から別荘地開発が始まり、保養地にもなりました。多くの文学者が寓居したり、あずまやに滞在して執筆したり交流しました。そのあずまやを中心とした鵠沼分子村の世界を覗いてみませんか？講師はフェリス女学院大学名誉教授の宮坂悟さんです。今週は第5回、芥川龍之介作品と鵠沼、1天気簿蜃気楼の世界をお送りします。
今回は鵠沼滞在中に執筆された天気簿、そして舞台となった蜃気楼を取り上げてみます。天気簿は芥川の心象風景を知るのに大変大切な作品です。鵠沼の地で天地療養をしても神経衰弱などの体調は回復せず、創作が特に低調になっていた時期に身を削るようにして書かれました。蜃気楼は鵠沼がそのまま舞台になっている作品で、芥川作品の行き着いた作風を知る上で大切な作品です。まず天気簿の世界から見てみましょう。天気簿は芥川作品の中でも私は大変重要な作品の一つと位置づけています。この作品は、僕の母は狂人だったという衝撃的な一文から始まります。原稿用紙十数枚の作品でありますが、芥川は大正15年1ヶ月の大半をこの作品執筆に費やし、最後は額から汗が流れてきて、それ以上もはや一行も書くことができない状況であったと言われています。この状況からもわかるように、この作品に対する芥川の思い入れは想像以上に重かったのです。すでに亡くなっている血のつながった3人の近親者を描きながら、その奥には自らの性のルーツを探ることで、その性の再構築の企てがありました。しかしこの性の再構築が頓挫してしまいます。なぜなら、クレール母の子供として人生のボタンの掛け違いに行き当たってしまったからです。そしてこの年の春頃から自殺を考え始めたとも言われています。4月15日には大穴隆一によれば、彼の下宿を訪ねて芥川は自殺の決意を告げています。その一方で、前回述べたようにキリスト教への接近が見られるように、性への執着も強くなります。天気簿もこの文脈で読んでよいと思います。芥川は必要に実母、実父、出生を作品の上で拒み続けてきました。出生を大川端で生まれたとしたように、僕の家は養家芥川家であり、僕の母は養母であり、僕の父は養父でした。実父新原歳三は叔父で押し通しています。 言ってみればそれは心の奥にしまい込んだ秘め事でした。それを天気病において積極的に説いたのです。それは芥川にとって大きなギリギリの賭けであったはずです。この拒み忌避し続けてきたものを逆手にとって切り札として自分の人生の再構築を目指したのです。直視すること、直視されることを恐れてきたものを囚人の目にさらすことで最後の切り札としてもう一度自分の原点に立とうとしたのです。彼が最後まで守ってきた日常の本丸を明け渡すことで新しい風景を見ようとした試みは容易な作業ではありませんでした。これが十数枚の短編であり、追憶という形式から見れば書きやすかったにもかかわらず、一ヶ月もの間、身を刻むような苦しみの中で執筆した理由です。僕の母は狂人だった。僕は一度も僕の母に母らしい親しみを感じたことがない。と衝撃的な一文によって天気簿は禁止されました。自分の秘め事の覚悟の核から語り始めたのは、注目に値します。そして、実母、長子、実父の3人を書こうとも、結局この作品は母を凍る気になってしまったことは否定できない事実です。この思わぬ結果におそらく芥川自身戦慄を覚えたことでしょう。実父、新原歳三は、実母、福が亡くなった頃から、預けたのだから返してほしいと芥川家に何度か申し入れ、両家は対立したこともあります。が、明治37年、家庭裁判所の判決がおり、12歳の龍之介は芥川家の養子として正式に入籍します。芥川は実父歳三に対して冷淡でした。そのことについて芥川自身は語ってはいませんが、実父歳三の実母福に対する裏切りが原因であったと考えています。母福が狂気にさらわれた後、家事手伝いとして福の妹ふいが新原家に出入りします。そして歳三はそのふいと結ばれ、明治39年、福存命中にもかかわらず、異母邸特事を設けてしまいます。芥川少年にとって、理解不能な奇妙な風景が、福が死去するまでの間、3年間も続きました。少年芥川にとって理解を超えることではなかったでしょうか。その歳三も大正8年スペイン風邪で亡くなります。病院で亡くなりますが、この時芥川はその病院に鎌倉から駆けつけています。僕が病院へ帰ってくると、僕の父は僕を待ちかねていた。のみならず、二枚折りの屏風の外にことごとく余人を引き下がらせ、僕の手を握ったり撫でたりしながら、僕の知らない昔のことを、僕の母と結婚した当時のことを話し出した。それは僕の母と二人でタンスを買いに出かけたとか、寿司を取って食ったとかいうさまつな話に過ぎなかった。しかし僕はその話のうちにいつかまぶたが熱くなっていた。僕の父も肉の落ちた頬にやはり涙を流していた。実父歳三は死の前日、人払いをした病室で芥川と二人だけで過ごします。そして僕の知らない昔のことを彼に語り始めます。僕の知らない昔のこととは、母と結婚した当時のことであり、狂気にさらわれる以前の母のことであり、母を裏切らない父のことです。いわば、芥川が求められなかった平凡な家庭の平安の風景です。それを聞き、主人公はまぶたが熱くなった。父も涙を流したのです。その裏には死を前にした父自身の妻福への思い、僕の実母福への思いがあり、二人は様々な思惑を捨て、福を見つめているのです。それを書く芥川は、狂気にさらわれる以前の母の現像にとらわれているのです。それはまた、長子初への思いの背後にも隠されていることも見逃すことはできません。 長子はっちゃんは彼の誕生前年に亡くなっていますから、会ったことはないにもかかわらず天気簿に登場します。姉ハツは彼が求め得られなかった平凡な家庭的平安の風景の中に父と母の愛を一身に受けて、そして龍之介が生まれる前年6歳で亡くなりました。母が精神に異常をきたすのは龍之介の8ヶ月の時ですから、長子はっちゃんは狂気にさらわれた母、父の裏切りも知らずに、さらに謝罰も知らずに一生を終えた幸福な姉でした。この姉の中に実母の幻影を見ています。そして天気簿は、一体彼ら三人の中で誰が幸福だったろうと考えたりした。陽炎や塚より外に住むばかり。僕は実際この時ほどこういう上層の心持ちが迫ってくるのを感じたことはなかった。と閉じられています。結論を急げば、天気簿は母を凍る木となってしまったのでした。そしてその母は現実には知っている母、狂気にさらわれた母ではなく、得ようとしても得られない母なるものでした。死に牽引されつつも、生きる模索のため自分の性の原点を求める大きな賭けは、より冷めたところで性の原点を直視することを余儀なくされました。すなわち、母欠損の開墾を、さらに強靭の母を持った子としてのありようを、より強く再認識することになったのです。最後の切り札を使い果たした彼には、天気簿以降、自殺の時期の設定と、それまでに書き残したもののまとめという作業が主となります。ですから、大正15年末から自殺前の短い間に、それまで2、3年の創作力の停滞から見れば、信じられないほどの力作を執筆するのは、天気簿によってある程度の心の整理と折り返しができたためでした。それは、クゲルマ・アゼベアで格闘し、そして展開されたものでもありました。蜃気楼の世界に入りましょう。蜃気楼は昭和2年3月、婦人公論に発表された作品で、評価も高い名作です。あらすじは次の通りです。クゲルマに滞在していた僕は、大学生の K と近くの友人 O と蜃気楼を見に出かけましたが、途中で私を見て妙に参ってしまう。 K が唐突に新時代と言った男女を O は帰って蜃気楼ではないかという。歩くうちに砂浜で水槽の時の木札らしいものを拾う。 K が東京に帰ったその日の夕方、妻と O と一緒にまた散歩に出かける。その晩は星も見えなかった。王は波打ち際にしゃがみ込んでマッチをつける。僕は遊泳靴を見て土左衛門の足かと思ったりする。王は不可解な夢の話をし、意識の外にいろいろなものがあるのではないかと言う。マッチの火でいろいろ見えたように、そのうち僕らは半開きになった門の前へ来ている。クゲルマが舞台であるエッセイ風の淡々とした作品です。大正15年10月、クゲルマ海岸に蜃気楼が見えた記事が新聞に掲載されました。芥川も実際に蜃気楼を見に行った経験がこの下敷きとなっています。蜃気楼は発表当時から好評でした。例えば室生犀星は甘い静けさを指摘し、佐藤春夫は最も成功した高短編であって、同時に無比の三分子。堀達夫はあらゆる小説の中で最も詩に近い小説と評しています。佐藤や堀には、東屋での芥川と交流した風景が想起されていたのではないでしょうか。蜃気楼は次のように書き出されます。ある秋の昼頃、僕は東京から遊びに来た大学生の K 君と一緒に蜃気楼を見に出かけていった。クゲルマの海岸に蜃気楼が見えることは誰でももう知っているであろう。現に僕の家の女中などは逆さまに船の映ったのを見、 この間の新聞に出ていた写真とそっくりですよ、などと感心していた。僕らは東屋の横を曲がり、ついでに王君を誘うことにした。相変わらず赤シャツを着た王君は昼飯の支度でもしていたのか、柿越しに見える井戸端にせっせとポンポン動かしていた。僕はとねりこの席を上げ、王君にちょっと合図をした。そして蜃気楼は次のように閉じられます。僕らは気軽に王君に別れ、松風の音の中を歩いていった。そのまた松風の音の中には虫の声もかすかに混じっていた。おじいさんの金婚式はいつになるんでしょう。おじいさんというのは父のことだった。いつになるかな。東京からバターを届いているね。バターはまだ。届いているのはソーセージだけ。そのうちに僕らは門の前へ、半開きになった門の前に来ていた。王君こと尾花隆一はこの年の6月、2回ほど東屋に泊まっています。芥川は7月、尾花にすぐ来てくれと電報を打っています。芥川一家が貸別荘伊能4号に越した3日後のことです。そして尾花はその月末に一軒置いた隣の貸別荘伊能2号に移住していきます。尾花は芥川はいち早く自殺の意思を伝えた心を許した人物です。芥川の本の想定をした画家でもあります。後に子供に宛てた遺書には、尾花隆一を父と思えと記しています。尾花が東屋移住以降、芥川は文を交え三人でしばしば鵠沼の海岸を散歩しています。追走芥川龍之介には、それを伺わせる記述があります。蜃気楼の中に主人と王君と私が暗い浜辺を歩いているところがあります。もう一度マッチをつけてみようか。いいよ。おや、鈴の音がするね。実際鈴の音はどこかにしているのに違いなかった。僕はもう一度王君にも聞こえるかどうか尋ねようとした。すると2、3歩遅れていた妻が笑い声に僕らへ話しかけた。私のポックリの鈴が鳴るでしょう。しかし妻は振り返らずとも草履を履いているのに違いなかった。私は今夜子供になってポックリを履いて歩いているのです。というところがあります。その時私はポックリなど履いておりませんでした。鈴の音は私のたもとの中に入れていた子供のセルロイドのおもちゃでした。王君というのは尾花さんで、私たちは暗くなってもよく浜辺を散歩しました。芥川はこれに関して昭和2年2月、王君こと尾花隆一に、今日はサンデー毎日と婦人公論と改造とへ書いた。婦人公論のはしみじみとして書いた。体型や女房も登場させていると書き送っています。婦人公論の原稿はもちろん蜃気楼を指しています。2月のこの時、尾花はまだ東屋にいました。芥川は戻るつもりで東屋を立ったのですが、新年早々義兄の一家のトラブルに巻き込まれ、その対応に東京で足止めになります。先の尾花宛書簡には、長く留守をして実にすまない。その後、姉の家の生計のことや原稿のためにごたごたしている。年3割の金を借りている上、家は焼けているし、主人はないため、どうにも始末がつかないのだ、と胸の内を漏らしています。そんな時期に、蜃気楼はしみじみとして書かれています。そして、体型はともかく、女房を登場させていると、女房を書き加えていることに注目します。しみじみとには、妻文への切ない思いが隠されていたと考えます。鵠沼東屋時代は芥川にとって繰り返しますが、束の間の妻文との静かな時間も得られました。鵠沼を舞台にした名作蜃気楼には、 淡々とした SF の作品ですが、生と死に揺れる芥川のもう一つの心境風景が描かれていました。次回は同じように鵠沼が関わる幻覚参謀歯車を読んでみたいと思います。両作品とも重い感情が託されていますが、自殺を前にした芥川の思いを読み取ることはできます。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、鵠沼吾妻屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回芥川龍之介作品と鵠沼、1天気簿蜃気楼の世界をお送りしました。次回は第6回芥川龍之介作品と鵠沼、2歯車の世界、幻覚参謀鵠沼雑記をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットや生涯学習活動推進室でも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ鵠沼吾妻屋に集う文士たち、鵠沼文士村の世界をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は2023年10月7日土曜日午後2時から4時まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階、定員は30名。応募締め切りは9月25日月曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせいたします。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-88-90 までお問い合わせください。ここで生涯学習活動推進室のご紹介です。生涯学習活動推進室は、生涯学習活動の拠点として市民の皆さんが いつでもどこでも誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。生涯学習活動推進室には学ぶ、つながる、育むの3つの機能があります。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱ったさまざまな講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、生涯学習サロンを学習スペースとして開放し、生涯学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、生涯学習活動の発信の場として、生涯学習活動のつながりをサポートしています。育む機能では、市内の生涯学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、生涯学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890、生涯学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りしました。